皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第337回目。本日の放送は前回の萩原さんからのご紹介で AJ 青山さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは青山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、すいません、よろしくお願いします。
はい、
はい、先週の萩原さんからのご紹介ということで、AJ にメッセージがあります。
はい、
よろしくお願いしますだそうです。
かしこまりました。
超シンプルで。一つ今日はよろしくお願いします。
はーい、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。まあ、久しぶりの、まあ、物販ラジオということで、
はい、
もうやっぱりバトンが萩原さんから衛星に行くのは多いですね、やっぱり。
あ、もうお約束になっているのかもしれないですけどね。
萩原さんも前回ね、全然考えてなかったみたいで、ああのみたいな感じだったんで。
はいはい。
はいはい。じゃあ、大山さんで、みたいな、そんな感じでしたけど。はい。まあこれ、久しぶりなんで、何からちょっとお聞きしようかなと思ったんですけど。
はい。
まあ、物販ラジオはいつもノープランなんで、いろいろこう、話を質問しながらこう、つなげていっている感じなんですけど。
はい。
まあ、久しぶりに AJ とお会いしたのが、横浜のオフ会でして、皆さんの顔を見ると、なんかやっぱり、あれですね、いろいろ刺激もらえますね。
菊池さんの恒例の乾杯をね、2年ぶりぐらいですか、あれ、確か。
2年ぶりですね。2年ぶりですね。もうずコロナになってから全然出てなかったんで。
ねえ。
うん。出てなかった。から、久しぶりでしたね。あれをやる、2年ぶりぐらいですね、やっぱね、あれやったのね。
いやー、10月もよろしくお願いします。
喉の調子を整えて伺っていただきます。
いやいやいや、もう。
まあ、あれやるとなんかちょっと気合自分も入るんで。
ほうほう。
ね、まあ、一つの、皆さんの恒例の乾杯になってるかなと思うんですけど。
はい。
はい。まあそんな感じでね、オフ会にもちょっと顔を出して、ね、なかなかちょっとボードメンバーの皆さんとも落ち着いてお話できなかったんですけど、いろんな、まあ他の周りのね、会員さんの方ともいろいろお話ができて、非常に楽しいオフ会でした、久しぶりの。
まあまあ人数もね、いらしていただいて。
そうですよね、そうですよね。
あれぐらいいるとさすがにね、ちょっと話せない人も出てきちゃう。
そうそうそうそう。そうなんだね。
まあ現場が始まっちゃったらね、僕らもまとまって話してるわけじゃないから、
ね。そうそうそうそうそう。特にね、AJ 萩原さんはもう、皆さんから質問攻めでしょうから、まあまあ、いろいろ、ボードメンバー同士でね、こう話す機会も、ちょっと少なくなっちゃったなーっていう感じはしますよね。
確かにね。
まあ、そんな中でもね、萩原さんと AJ で毎回ウェビナーやってくださってて、非常に、ね、ありがたいですけど、見に行かせてもらったんですけど、なかなかもう行けなくなっちゃったんで、ちょっと寂しいんですけど。まあ、その時にね、いろいろお話も入れてきたんですけどね、お会いすると。 ウェビナーがちょうどあれですよね、なんかこう、こじんまりとして話がしやすいんで、あの、オフ会なんかだと、二次会だとかだったら。
10人ぐらいですもんね。
ね、うん。あのくらいがちょうどいいなぁなんて思って、毎回行くのを楽しみにしてたんですけど。まあ、なかなかコロナも収まんないですね、でも。
ねえ、どうなるんだかって感じ。まあ、専門がすごいんで、こういうところ
。まあね、これはね、こればっかは仕方ないですけどね。
え、でももうなんか、多分あと1、2年で落ち着いてるんじゃないですかね。
落ち着くんですかね。落ち着いてもらえと、ねえ、しょうがないんですけども。本当に、まあ、前のようにね、こう行きたいですよね、あの海外で、海外のオフ会とかね。
でも多分来年、再来年では落ち着いてると僕は見てるんですよね。
見てます。はいはいはい。うん、はいはい。
だから、うん、来年か再来年にはオフ会が海外でできるんじゃないかなーなんて。
うんうん。はいはい。また行きたいですね、皆さんでね。旅行がてら。
ね、僕で外国自体行ってないですもんね、そういえば。
行ってないですよね。行けないですもんね。
菊池さん、最後に外国行ったのいつですか？
2020年からコロナになってんだから、2019年の、春ぐらいかな？秋ぐらいかな？
まあ、やっぱそのぐらいか。
平時もそんな感じじゃないですか？
そうですね。20年の2月、1月か、最後ですね。
ああ、いや、じゃ本当にその後ですもんね。だってコロナが。
パスポートを使う用途が全然ないんですけど、
うん、
最近やっとパスポート使ったんですよ。
え、あ、そうなんですか？
いや、外国に行くんじゃなくて、
うん、
中国の、
うん、
大使館のハンコをもらいに行くっていうので、
え、中国の大使館のハンコをもらう、う
ん、身分証明書としてなんかパスポートが必要だったんですよね。で、持ってって、久々に使いましたね、パスポートを。
え、身分証明書、え、免許証じゃダメなんですか？
いや、なんかその書類のパスポート持ってこいって話になって。
そういうやつなんですね。
そうなんです。まあ、めんどくさい手続きを今ちょっと、まだ途中でやってるんですけど。
あ、現在進行形なんだ、今。
そうなんです。中国の取引先が飛んで、で、なんか出てない在庫とか、あと、終わってない、まあ、なんだろう、金払ってんのに終わんない案件っていうのが、まあ、ちょっとなんですけど、出ちゃって。
あら。
で、それを、分取る、取り返すには、あ、もう結局、弁護士を動かすしかないと。そして、人生初の裁判を、なんとやることになってしまって。
あら。
で、今、その中国の、で、裁判を起こすために、現地の法律事務所に動いてもらって、で、
この
委任状とかなんか身分証明書とかなんだろう、こっちの
会社がそういうことですか。
ちゃんと依頼してるっていう形で書類を整えなきゃいけないんですよ。で、その書状とか向こうで作ってくれるんですけど、
その
証明がまたクソめんどくさくてですね、まず、僕が誰で何者なのかっていう書類を、日本の公証役場ってところに行って、公証役場っていうのは僕も、もう本当にもう人生で行くことなんてないんじゃないかっていう普通のそういう役所なんですけど、まあでもあるとか、なんかそういう時はみんな来てるみたいなんですけど、今回は交渉人っていう人が僕が持ってきたこの書類はちゃんとしたものです。私の目の前でサインをしましたっていう交渉人のハンコを押したものを、今度は日本の外務省がそれをちゃんともう日本のお役所としてお墨付きですよっていうハンコを押して、それを中国の大使館のハンコをさらに持ってって、それを押したものを中国に送るという。
で、
これがまた一個一個めんどくさくて、交渉役場にまず予約がいる。で、東京、神奈川、大阪の場合は、交渉役場が外務省のハンコを押されてる書類をまあ持ってる場合があって、で、僕の場合は、一回目はそれ使えたんですけど。で、その後で中国の大使館の出先の機関のビザセンターっていうところがあって、で、日本に3カ所しかないんですけど、うん、東京、名古屋、大阪。で、僕の前東京で予約を取り、これが予約がなかなか取れず、 なんとか取って、うん、で、そんで、外務省までハンコが押されている書類に中国の人のハンコをもらいに行くと。で、書類をそこで出すときに、お前は誰だっていうことでパスをって、久々に使ったって。で、そのハンコを使って書類をお願いしたら、だいたいまた1週間待つんですよ。
うわ、
一週間待ってる間に、これでようやく終わったと思って、取りに行って、向こうの人に書類を、まあ、こんなん取ってってスキャンして渡したら、
うん。
俺がねえとか言い出して。うん、おいおい、ちょっと待てと。お前、この書、外務省回んとか、中国大使館回んの、どんだけ時間かかんのか知っとんだろ、お前っていうのを、
うんうん、
最初に言っとけばかって思ったんですけど、
そうだよね。
これにまたちょっと一個お勉強しまして、うん、何かっていうと、手続きはこれとこれだよって言われて、こっちはもう言われたまんまホイホイやってたんですよ、ただ。
うんうんうん。
でも、本当にそれだけかと。それ
だけ。
それ
だけダメなんだ。
本当にそれだけでいいのかっていうのを、
うんうんうん。
一つ念押しをしておけば、また追加で書類が出てきて、で、まとまって、で、僕月曜日、あ、これ撮ってんのが13日の土曜なんですけど、
うん、
日曜日の朝にようやく一週間待っての中国のビザセンターの予約を取ったんで、来週行ってくるんですけど、
うん。
もう余計な、ほぼ20日ぐらいプラスになっちゃって、ただその、本当にそれだけでいいのかっていう確認をしていないばかり。で、まあでも、
その
だとしても、ちゃんと教えてくれたかわかんないですけど、で、まあ向こうの人は、まあごめんなさいみたいな話なんですけど、でもこっちとしては心配事は、裁判もやるんですけど、要は飛んじゃった会社からなんかを取り戻すと。
で、今
回の場合は、出荷されていない在庫と、まあ未払いのいくつかのお金なんですけど、でも、そもそも他の中国の、あの、その飛んだ会社の取引先が集団でその会社を訴えてるんですよ。
ああ。
こっちが早く動かないと、そいつらが、
そういうことですよね。
飛んだ会社にすでにまあ訴訟が起こってて、で工場を封鎖されてみたいな、そういう感じになってて、で、管財人っていう人が、飛んだ会社の売れるものを全部売り払って金を作るみたいなことをやるらしいんです。
ああ。
で、そこで、僕の倉庫にあるもう在庫、出荷待ちの在庫とかも、なんか、ただ同然で売り払われる可能性があるから。
ああ、そういうのを、
一人で、その裁判、ちゃんとした裁判所を通して弁護士が動くっていうのをちゃんと書類準備してたんだけど、その重要な、割と一刻を争った方がいいんじゃねえかっていう案件で、プラス20日、書類だけでかかっちゃってるんですよ、今。
いや。
本当に、ちょっとしたことなんですけど、もう お勉強しましたね。本当にそれだけかっていう、これを聞くだけで。もしかしたら、まあ、そんなになんか生き死にに関わるような額じゃないんですけど、うん、まあ、それでも1000万ぐらいなんですけど。
いやいや、それでも、いや、すごいじゃない。
を、もしかしたら、たったその一言で、手遅れになってるかもしれないという、まあ、わかんないんですけど、でも、これもまあ、貴重なレッスンだなと思いましたね。
いや。
いや、でも、
やっぱ、あれですか、その、やっぱ、コロナの影響ですか、それも。そうすると。
そうじゃないの。コロナあんま関係なくて、去年5月ぐらいに、なんかアメリカとかヨーロッパでたくさん売ってたアマゾンのセラーが飛んだ事件があったじゃないですか、いくつか。あれ、
ごめんなさい。
そう、あったんですよ。で、割と年商500億みたいな会社が何個か飛んだんですね、その時に。で、まあ、その会社とかが取引をしていたのが僕もお願いしていた OEM。
ああ、その工場なんだ。
そう。で、そこが、でかい会社が飛んで未払いになっちゃったんです
よ。あら
ー。まあまあ、そんな、こんなで、こっちも割を食ってしまってですね。
あらー。
まあ、なんか、あれですね。いろんなことが起こるなって思いましたけどね。
いやー、AJ もそういうことあったんですか。
いや、まあでも、まあ、いろいろ、 タイミングかなっていうところで、本当にこういうことが起こるんですけど、うん、まあなんか知らないけど、僕毎年夏なんですよね。8月に。
あ、なんか前の、あのラジオでもそんなこと言ってましたよね。
あれも、あれはもう完全に僕の見かねてたサビなんですけど、でも、あの、今回も、
うん。
今回も、あの、今から思えば回避できるシグナルはいくつも出てたけど、うん、ああ、見逃したなっていう、こういうのが、まあ本当あれ、経験なんだろうなっていう、なんていうんですかね。
いやでもそれ。
そういうことと、本当に骨身に染みて理解できてることっていうのは、
うん、
まあまあ違うなっていうところで。こういう一個一個の経験っていうのは貴重だなって、本当思いますよね。
いや
だ最近たまに考えるんですけど、
うん、
もし僕がなんかタイムマシンとかがあって、
うん、
で、1年前とか 何ヶ月前に戻ることができたとして、
うんうん、
お前今こういう状況だけど、この先こうなるから、ここはこうしといた方がいいよと。
うん
まあ、仮に言ったとして。
うん、言ったとして。
俺言うこと聞くかな？いや、あの、さすがに、あの、うん、俺は未来から来て、未来を知ってるんだ。で、こういうことになる、うん、お前は困るから、だからここはこうしろって言われたら、
うん、
まあ、もしかしてその未来から来たっていうのを信じて、ああ、そうなんだってやるかもしれないですけど、
うん、
例えば、なんか、もっと、もちろんなんか漠然とした、なんか具体的な事件じゃなくて、例えば、
うん、
もうちょっとこういうビジネスの仕方をした方がいいよ、みたいな、なんだろう、なんだろう、おせっかい、
うんうん、
あのおせっかいみたいなことだったとしたら、
うん、だったとしたら、
俺言うこと聞くかなと思って。
ああ。
で、あの、よく、あの、例えば身近なところで行くと、
ああ。
昔、親とかに言われたことみたいなのって、
うんうん、
あの、まあ、全部が全部もちろん正しいわけじゃないけど、
うん、
素直に聞いた方がいいこともきっとあっただろうな、みたいな。でも大体聞かないじゃないですか。
うん、聞かないね、親の言うことはね。
で、それがなんか、本当に、ああ、そういうことだったんだってこともたまにあるじゃないですか。
うん、あるある、ある。
だから、なんていうか、最近あの、アニメとか映画とかで、
うん。
なんか、時間軸が、なんか複雑になる、なんかタイムリープものとか、あと、
東京リベンジャーズみたいな。
そうそう、マルチバースとか異世界ものって結構流行ってる
じゃないですか。異世界もの、うん、流行ってますね。うん。
で、なんか、大体未来から来るじゃないですか、人が。
来る、来る。
未来とか、別の次元から来るじゃないですか。
来る、来る、来る。
で、そこで、なんか、例えば、もうちょっと長い目で見たビジネスの仕方をした方がいいよ。今は売り上げを上げるときじゃないよ。だ例えばですよ。なんか、
うん、
仮にそういうこと言われたとして、
うん、
あれ、言うこと聞くかな？いや、今これでうまくいってるんだから、このまま俺は行くよ。あんたの言うことは一応参考にはするけどさ。
うん、み
た
い
な、
うん、
みたいなありそうだなと思って。
それはね、わかる気がしますね。
で、なんか、
うん
本当に自分でこけて痛い目にあってから学ぶっていうのが、
うん、
まあ、そりゃ、一番学ぶけど、まあ、
うん、
ロスもあるじゃないですか。
うん。もうやらずらを得なくなっちゃうからね、そうなるとね。
なんかその、異世界もの映画を見てると、うん、なんか、もしかしたら、
うん、
なんか、今身の回りにいる、
うん、
例えば誰かが、まあ、例えば菊池さんがもしかしたら、
うん、
あの、未来から来て、なんか僕になんか言おうとしてる可能性もあるわけじゃないですか。まあ、まあ、突飛な話です
よ。ええわね。うんうんうん。
だからなんかそういうのが、あの、うん、あ、いろんな人それぞれやり方は違うけど、聞いといた方がいいこともいっぱいあるよな、みたいなそういうのを、もしかしたら、うん、なんか未来の自分が、
うん
他の人の姿をして、
うんうんうんうんうん。
僕の目の前に現れてる可能性とか、なんか、ないと思いますよ。でもなんか SF 的にはありそうじゃないですか。で、ルールがあって、
うんうんうんうんうん。
多分、そういう時って、 本当の姿とか、うん、本当のことを言っていけないってルールがあると思うんです
よ。なるほど。
自分は未来からお前だと。
結果をね。結果を言っちゃ
った、ね。絶対に言っちゃいけない。それを言ったら、なんか歴史が大きく変わってしまうみたいな。縛りが。
はいはいはい。
で、だから縛りがあるから。
失敗をしないように、こう誘導してるんだけど、正常なことを誘導してんだけど、言うこと聞かないみたいな。
なんかそういう話ってよくあるじゃないです
か。うんうんうんうん。あるある。
思ったように言ってくれないって。
そうそうそう。
まあ、
そうだよね。
こうやって一個一個学んでいくものも、まあ、ありはありだけど、でもきっと、人の話聞いた方がいいだろうなっていうこともあるんだろうななんて、この年になって、まあ僕もアラフィフになったんですけど、この年になって。
ああ、そうですか。ああ、そうなんだ。はいはいはい。
最近思いますね。
いや、でもね、それわかるわ、でも。
なんていうんですかね。あんまりいろんなことを決めないでもいいかなとか最近思ったりもするし。
ああ。
なんかあえて遊びをいろいろ残しておくみたいな。
ああ。
こととか。ああ、なんかちょっとわかりにくい言い方かもしれないけど、なんか例えば例で言うと、
うん。
なんだろうな。僕なんかいろんなことをパンパン進めていきたい人なんですよね。
はいはいはいはい。
だから、もう早くやっちゃうんですよ、いろんなことを。
うん。
でもなんか、場合によっては、それ、今白黒つけないで、なんか、
ああ。
そう、オープンにしといて、遊び残しといて、しばらくそのままほっといてもいいんじゃねえってことも結構あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかそういうのを、遊びを持たせておくみたいな、あ、まあちょっと、長い目で考えるか、みたいなのは、うん、もう最近、いろいろトラブルとかも経験して、ようやく思うようになりましたね。
なるほどね。
で、例えば、今回、商品、まあ、会社が飛んで、取引先が飛んで、商品いくつか、まあ、ロックされて、もう、めちゃめちゃ長い目で見たら、
うん。
あ、なんか僕今次からの商品で、結構、訴求の仕方とか、もう機能を打ち出していく機能とか全然変えて、新しくいろんな、なんか、ことやっていこうとしている時期だから、考えようによっちゃ、なんか2、3年っていう長さで見たら、あ、よかったなとか思ったりとか、なんかそういう、まあこの物販のお仕事を専業にするようになって僕、8年かな。
うん、
コミュニティの1年か2年前に会社辞めてるから、大体そんなになって、なんかようやくちょっと長い目で見ようかなみたいな感じになってますね、
うん。なるほどね。
でももちろんなんかいろんな意味での、なんていうんですかね。まあいい意味で周りの人が、なんかすごい景気のいい話を最近聞くようになって、おー、ちょっと羨ましい。なんか俺もなんかしなきゃと思ったりすることもあるけど。
あ、
まあ、それはそれ、今うちは長い目で見たらそうじゃないなっていうこともあったりするし。まあ具体的に言うと、最近本当、なんだろう、億円単位で売却したみたいな話を
ちょいちょい聞きます。ねえ、ちょいちょい聞きますよね。
だから、おめでとう的な感じだけど、
うんうん、
すげえな、いいなとちょっと思ったりもするところもあって。
うんうんうん。AG はそこは考えてないんですか、まだ。
いやー、なんか全然、
その
場合は、そのフェーズが全然まだまだだなっていう。まあ、そもそも、そういう風にして動いてきてないし。
うんうんうんうんうん。
で、あと、もうちょっと具体的に言っちゃうと、まだうちの場合は、なんだろう、ものづくりとかは、ここに依頼しとけばいいみたいなのが、まだ探してるんですよね。で、ちょっと前、まあ、これはもう、ジャンルによっては、というかもう状況によってなんでしょうけど、ずっとやっていくもんだ、なのかもしんねえな、ぐらいちょっと思ったりもしてるんですけど、それこそケースバイケースなんですけど、この前も、この2年間で、会社、三つぐらい切ってるし。
仕入れ先？
そうなんです。もう、品質問題で、やってみないとわかんないこと
が。そうなんですか。
いくつかあったりして、例えば。
あ、そうなんだ。
うちのイヤホンで言うと。
うん。
なんか ハードウェア的な部分はいいんだけど、ソフトで全然バグが多いメーカーがあったりとか。で、これって、まあ、いや、まあ、やればわかる、わかるっちゃわかるんですけど、うちの規模で、なんかその、事前にそこまでの厳密な、なんかソフトウェアのチェックとかで、正直任せるしかないし。まあ、なんかそういうところもあったりして、やんないとわかんないところで。で、もう、結構がっつり一緒にやろうと思ってたメーカーもこの前、もう取引しないよって話でしたり。でそういう会社が1、2、で、今回飛んだ会社とかで。
ああ、そうなんだ。
でもな、なんか本当、捨てる神あれば拾う神、あ、これちょっと
違う
なって言うけど、なんか代わりに、あ、これマジすげえとこ見つけたっていうところが見つかったりも、まあするんですね。うん、まあただその、うん、常にそういうの探しているけど、まあこの、コロナで2年間、外国とか展示会とか、そういう発掘、メーカーの新しい発掘
を、
あんま積極的にやってなかったんです
けど、
その部分でいろいろ遅れてタイムラグみたいな、ありますけど、だから今なんか、自分がやる仕事が、もう向こうのいろんな部分の街で、最近あんまなかったりする時があって、まあそういう時は、準備はしてるんですけど、まあなんかね、そういうことを考えながらやってますけど、まあちょっとさっきの話に戻ると、来月来る、あ、来週ウェビナーで、あ、これ撮ってる日の来週で、8月の7日のウェビナーで、今度は岩井さんに、2部に来てもらうんですけど、ついにその会社の売却、彼、足掛け1年半とか、いろいろ動いていたのが、まあ、ついに最近決まったらしく。
はいはい。
そのオーナー、あ、買い取った会社のオーナーさんが来てくれて、なんか前回、村瀬さんの時もそういう感じで、
ファン
の方に来てもらいましたけど、なんかそんな風な社長さんも今回また来てもらったりとか。
はいはいはい。
まあ、なんかそんな景気のいい話もあるから、そのコミュニティの皆さんの中でも、多分、まあ、売却ゴール、でやってる人も、まあ、少数か多数なのかちょっとあんまわかんないですけど、いるはいると思うんですよね。なので、そんな参考
にし
たいなっていう。で、あとね、岩井さんの会社を買収したそのファンドの社長さんは、なんかコミュニティメンバーさんにもなってくれてて。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。そうウェビナー後とかに本当、この人だよってちゃんと、目立つところに出そうかなって感じなんですけど。だから、そういう情報収集も、コミュニティの中で事例もあって、そういうファンドの人もいたりとかして、しやすく
な
って
ます。なるほどね。
なんかそのうちね、誰かが、もう売却ゴールで何かやろうぜ、みたいなの。まあ、川下さんとかいくつかやってると思うけど、そんなに。コミュニティの中でもなんか出てきたら面白いんじゃねえかなーなんて思ってるんだけど。
確かにね。
もう、ぜひそうしたらね、追いかけさせていただきたいなと。
まあ、夢ありますよね。そういう先にやってくれた人が身近にいるとね。
ね、こんなこと、こんな風にできちゃうんだ、みたいな。
できちゃうんだってね。そう。全然、なんか、物販始めた頃って、そんなのって言っちゃあれかもしれないけど、想像もできなかったじゃないですか。
ね。
ね、周りもそういう人もいなかったし。
当時はね、
うん。
プレイヤーって言ってすげえって時代だった。
そうそう。なんかその人、そういう人がすごいっていう感じだったんだけど、ねえ、今じゃ、数億レベルで売却したんだもんね、だって。
ねえ、そう。
うん、
ちょっと前に決まった川茶さんの案件なんかも、なんかビビるぐらいの金額だったし。
ねえ。
うおーって感じの、なんか案件が身の回りにあるから、うん、うおーってなりました。
うん。そういう人たちが身近にいるっていう、なんか、だからそういう人たちの話を直接聞けるっていうのもね、すごくいいですよね。
ね、まず、
ね、
そういう話、ね、うん、聞くところあんまないし、
実際、ないないないない。
村瀬さんにしても、 岩井さんにしても、やっぱすっげえ自分で調べなきゃいけなかったっていうところがあって。
はいはいはい。
で、川下さんとかももちろんそうだし。
うん。
ここを一回やった人の話もね、うん、結構。
そうですよね。
役に立つって、まあ、役に立つか。そうですね。
うん、
ああ、そうか、はい。あの、まあ、貴重貴重だな、
うん。うんうんうん。ですよね。
まあ、そんななんで、あの、
うん、
川下さんに今度何をおごってもらおうかなと思ってるんです
け
ど。無理やり大阪でお二人にしようかな。
ねえ。でも、そういう話を聞けるのは本当に面白いですよね。面白いし、貴重だし。で、身近な人がそういう成功してる人を見るとやっぱこっちも嬉しくなるし、目標ができるっていうかね、あの人もやってるんだったら俺も頑張ろうって気にもなるし、
うんうん
う
ん、
でなんか相談するのもね、相談もしなんか自分の時になったと、そういう場面になったらなんか相談も乗ってくれるだろうし、
まあまあ、そう、そうだし、あと多分、うん、もっとなんか、最初の段階から、
うん。
聞いた方がいいんじゃないですかね。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。